5、令和2年度三芳町決算特別委員会、委員長鈴木淳、副委員長吉村光子、委員久保健二、桃園典子、林芳美、落合信夫、本名博、山口正文、内藤美佐子、細田光恵、菊池浩二、増田真澄、細谷光弘。委員長報告。令和2年度は新型コロナウイルスの感染拡大により、特別定額給付金、給付事業費、補助金や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などをはじめとした追加事業が例年と比べて非常に多く、一般会計では年度当初の予算総額125億9500万円から決算額では182億3615万7800円と大きく変動した年度であり、各事業の執行状況やその効果、事業の中止、縮小による減額補正や生じた不用額の点において多くの質疑がなされました。審査後の委員間の自由討議では、質疑の経過を踏まえ委員から出された意見について一つ一つ討論を行い、以下の委員会総意の意見として合意されました。今後の予算決算審査全体に関わるものとしては、1、事業別予算説明書と事業別決算説明書の事業概要の記載には整合性を持たせ、比較しやすい表記にするべき。2、今回は緑地保全事業に見られたが、予算可決前の準備行為の範囲について、執行部と議会との認識に隔たりがある。今後の円滑な審議のためにも、共通認識を持つべき。3、検証紙や切手といった現金化できるものの、期首・期末残高を第三者がチェックする仕組みを作るべき。また、各種事業においては、1、町の公共交通対策は町にとって大きな課題となっているが、未だ改善には至っていない。既存の支出にとらわれず、新しい公共交通の検討を加速するべき。2、コロナ禍でも住民相談や女性相談が実施されたのは評価できる。住民にとって重要な相談事業は今後もしっかりと継続するべき。3、がん検診や健康診査の受診率はまだまだ十分とは言えないが、乳がん検診では無料クーポン事業に従来の集団検診だけではなく、個別検診を導入したことで受診率の伸びが確認された。今後も町民の健康と命を守るために受診しやすい環境整備に努め、受診率の向上を目指すべき。4、学校施設工事修繕において令和2年度の対応に経過観察との項目が多数ある。現場の状況を確認し、早急な対応の必要なもの、緊急性のあるものについては十分な財源確保をして対応するべき。5、学校体育館の照明は水銀灯であるが、2020年に生産終了となったため交換単価が上がっている。今後は器具本体の交換も視野に入れた対応が求められる。6、児童生徒へのタブレット購入費は2億6290万円。将来確実に訪れる機器の入れ替えに対して、国からの支援が確定していない以上、町独自で対応できるように検討を進めておくべき。7、旧島田家屋根の補修などは、公共施設、マネジメントなどでの修繕計画が策定されていない。町の貴重な文化財保護のために修繕計画の策定とその実施が求められる。以上が委員総員の意見です。執行部にはこれらの意見を重要視していただき、今後の予算編成や財源支出に取り組んでいただきたいと思います。なお、採決の結果、一般会計、特別会計、企業会計、 全6件のすべてにおいて賛成総員もしくは賛成多数として認定すべきものとなりました。主な質疑内容。検証紙購入費。問い。決算書を見ると検証紙が100万円分以上残っているようだが、残高のチェックはどのように行っているのか。答え。年度末に残った証紙は次年度も用意しておく必要があるため会計課でそのまま保管している。問い。期首と期末の数だけでも第三者がチェックできる体制が必要では。答え。会計課で毎月確認はしているが、より管理を徹底できる方法を検討していきたい。調整志向50周年記念ポロシャツ。問い。当初予算では500着作成し400着販売する予定だったが、実際に売れたのは234着。残が出た要因は。答え。コロナ禍で様々な事業が中止延期となり、そういった場所での販売ができなかった。問い。今後の活用方法は。答え。引き続き町のイベントなどで活用していきたい。問い。頒布代金は令和3年度予算に計上されていないのでは。答え。必要であれば補正予算で計上する。問い。調整志向50周年記念ということで売るにしても期限があるのでは。答え。調整志向50周年記念事業は今年も順延になりそうだが、その式典に合わせて販売していく。職員用事務椅子購入。問い。椅子の購入数が予算時の説明より多くなっているが。答え。職員用の事務椅子は老朽化もあり、3年間で180脚を用意する計画で、令和2年度は60脚の購入を予定していたが、入札の結果安価で揃えられたので追加購入した。問い。では入札で余ったお金は他にどんどん使えるということになってしまうが、ガイドラインや規則はないのか。答え。入札によって生じた差益は残すのが当然だが、次年度の購入予算が足りないこともあり、財政担当と相談の上、職員の健康上も必要ということで予算の範囲内で追加購入した。問い。そうであれば補正予算等で議会に説明があるべきでは。答え。議会に補正予算等で説明をするべきだったかもしれないが、急遽の椅子の破損もあり対応した。緑地保全事業。問い。平地林整備業務の補正予算可決は12月11日だが、12月3日に入札の公告が行われている。準備行為として議決前にここまでやれるのか。答え。業務の履行期間を確保するためには12月の入札を行う必要があったため、補正予算可決前であったが、入札の広告・指名を行った。問い。開会日の11月30日に宣議すればよかったのでは。答え。事前準備行為に法的問題はないが、宣議という方法もあった。今後の予算編成では指摘を踏まえてより適当な手続きを考えていく。がん検診。問い。個別検診の受診率は。答え。肺がん検診 34.7%、 大腸がん検診 29.1%、 子宮頸がん検診 19.7%、 胃がんの内視鏡検査 3.9%、 乳がん検診 26.5%。 問い。乳がん検診は集団検診での受診率が 14.7%、個別検診を入れたことによって受診率が上がっているようだが、見解は。答え。乳がんの個別検診は令和2年度に始めたばかりだが、コロナ禍のための検診受診率が軒並み下がっている中、乳がんに関してはよく受診してもらえた。子どもの貧困実態調査。問い。調査の結果はどのように活用するのか。 答え、今後子どもの貧困対策推進計画を策定する際の参考にしたい。問い、今回の調査対象は就学前児童、小学校5年生、中学校2年生の親子だが、富士見市では20歳までの対象となっている。全学年を対象としてもよかったのでは？答え、児童の定義が18歳までなので今回は対象を絞ったが、今後同様の調査をするときには検討したい。自転車マナー向上事業。問い、予算では300人分のヘルメット購入補助金が計上されていたが、74人の申請、周知はどのように行っていたのか。答え、小学生には全校に通知を配布し、町のホームページや広報でも周知した。自転車安全教室なので高齢者への周知も予定していたが、この中で実施できず、利用した高齢者が1名だった。音楽の町、三好創生事業。問い、この事業は町内で眠っているピアノの寄付を募るということだが、何台の申し出があったのか。答え、応募は9台あったが、状態等の診断をして5台の応募を受けた。問い、どのように活用しているのか。答え、ストリートピアノ的な取り扱いとしては、富士久保公民館と総合体育館に設置したが、現在はコロナ禍で利用を中止している。それ以外は児童館や中学校に設置し活用している。問い、当初の事業目的は、学校などの古いグランドピアノを住民から寄付されたピアノで更新することで、ストリートピアノの設置は目的ではなかったと思うが、どうなっているのか。答え、学校などの老朽化したピアノに関しては、マネジメント的な考えの中で修繕や入れ替えがなされるべきと認識している。当初の目的すべてが達成できたわけではないが、導入したピアノは活用できている。学校施設。問い、学校体育館の水銀等交換費が予算より多くなった要因は？答え、2020年に水銀灯の生産は終了によって単価が大きく上がってしまったため。学習指導員、スクールサポートスタッフ。問い、多額の費用額が生じているが要因は？答え、学習指導員、スクールサポートスタッフは国の施策のため全国の市区町村で配置したこともあり、思ったよりも応募がなかったことと、学生の任用が多く、授業等のため週5日間の任用が難しかったため。問い、配置の効果は？答え、学習指導員は様々な児童生徒がいる中で、個々に応じた指導が図られた点で好評だった。スクールサポートスタッフは教師の支援がメインだが、印刷業務や採点業務、消毒業務などに教職員が時間を割かれることが減り、勤務時間の削減につながった。問い、事業を実施した価値はあったか。答え、思った通りの人数は集まらなかったが、価値はあった。問い、令和3年度は県からの補助金がなくなり、事業を実施していないのは間違いないか。答え、実施していない。文化財保護。問い、文化財保護審議委員会の内容は？答え、令和2年度の予算と文化財保護の事業計画等の審議、また旧島岳住宅の屋根の状態確認をしてもらい、教育委員会に意見を述べてもらうことになった。問い、旧島岳住宅の屋根の傷みが激しいが、修繕計画があるのか、その都度不具合を直していくのか、方向性は？答え、今のところ不具合が起きた場合に修繕をしていくことになっている。審議会ではなるべく早く修繕をという意見も出ているが、結構な予算が必要なので要求はしていく。賛成討論、公明党。 長引くコロナ禍での影響により様々な状況変化への対応で難しい財政運営が続いている中、太陽の家の完成、図書館、ブックシャワーの設置、ご当地ナンバープレートの交付、文化財収蔵庫の借り上げ終了など、公明党が進める事業が実施されたことを評価し賛成とする。同じく賛成討論、輝き。歳入の大部分を占める徴税は、令和2年度当初予算額を大きく上回り、コロナ禍の影響はまだ見られなかったが、今年度は税収減から8年ぶりに地方交付税交付団体に移行することになった。執行部には将来を見据えた計画的な予算編成によって持続可能な街づくりを行うことを期待する。反対討論、日本共産党、スマートインターチェンジ、富士久保地域拠点施設基本計画等への財政投入は集中しており、オリンピック・パラリンピックに関する行事は中止になり減額になったが予算額は大きかった。コロナ禍において厳しい経済情勢が続く中、子どもの貧困問題や住民の生活に目を向け、町民に寄り添った町政運営を求める。ここまでは森本がお届けしました。
特別会計、国民健康保険特別会計、歳入総額35億6175万2040円、歳出総額34億3770万815円。問い、新型コロナウイルスの影響による減免が37件784万1900円分あったが、一番多かった減免額中央値は？答え、20万2100円。反対討論、日本共産党。国民健康保険税は5年間で3回も値上げされ、総額2億円以上の住民負担増となった。令和2年度国民健康保険特別会計決算では、歳入歳出差引額は1億2405万2000円になった。値上げはするべきでなかった。値上げはやめること、子どもへの均等割は免除にすることを強く求める。介護保険特別会計、歳入総額27億6329万2095円。歳出総額25億1486万8164円。問い、介護相談の支出がないが、一度も訪問しなかったということか。答え、その通りである。問い、施設入所者の不安や不満をどのように把握しているのか。答え、コロナ禍で家族も面会できない中、相談員が訪問することはできなかった。ウェブを用いての事業実施も検討したが、設備等も整っていない施設もあり、実現できなかった。今後、検討をしていく。問い、施設介護給付費の扶養額が2億円以上あるが、予算時に多く見込みすぎたのか。答え、利用者が計画値を下回った結果で、予算が多すぎたとは捉えていない。後期高齢者医療特別会計、歳入総額5億3662万5175円。歳出総額5億2788万335円。企業会計、下水道事業会計、営業損益マイナス1億4434万9551円。営業外損益2億7354万3620円。特別損益マイナス9760円。純損益1億2918万4309円。問い、特別損益9760円の内容は？答え、 可燃土の下水道使用料の還付金。問い、一般会計からの繰入れ金が下がる要素がある中でも、変わらず繰入れた理由は？答え、公衆衛生の観点で工事を前倒しで進めてきた。その償還金等、下水道使用料で賄いきれない部分に繰入れ金を充てた。問い、現預金が7億2609万5016円あるが、この保管はどのように行っているか。答え、普通預金に入れてある。問い、運用はしないのか。答え、年間収益分の5億円ほどは流動資産としておきたい。年間を通じて5億円を担保できるようになってから、残りを運用という形で考えたい。水道事業会計、営業損益27万6596円。営業外損益3055万4540円。特別損益マイナス60万3000円。純損益3022万8136円。問い、現預金14億9116万9741円の保管状況は？答え、6億円を定期預金で運用し、残りは普通預金。問い、水道加入金の増額要因は？答え、予算計上時に見込んでいた以上に、小規模開発によって住宅戸数が増えた。問い、それでも給水収益が落ちた要因は？答え、令和2年度に行った基本料金の減免、約1900万円の影響が大きい。